南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらおうやもあえて傲慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、五章の192ページの後ろから3行目ですね。192ページの後ろから3行目の、一文字下がったところに法灯だらに経に曰くというところがあります。法灯だらに経に曰くですね、そこから193ページの4行目真ん中のところ我随喜せん、点で終わってますけども我随喜せんのところまで、一緒に、読みたいと思います。はい、開目正にのたまわく報道だらに教にいわく文殊しゃりおつに語らくなお枯れ樹のごとくさらに花を生ずるやいなやまた山水のごとく本書に帰るやいなや釈石帰って会うやいなや召集目を生ずるやいなやシャリオツのいわくふなり文殊のごとくもしうべからずんばいかんぞ我に菩提の木を売るを通って心に歓喜を生ずるやとらうんぬん。煩悩心は枯れたる木、花咲かず山水山に帰らず、破れたる石合わず、入れる種を伊豆二条また格のごとし、仏種を入れりとうとうなん。大門般若行にいわくもろもろの天使いまだ三菩提心を起こさずんばまさに欲すべしもし正門の正位にいればこの人よく三菩提心を起こさざるなり何をもってのゆえに生じのために焼却をなすゆえとらうんぬん。煩悩心は二条は菩提心を起こさざれば、我随喜世辞書店は菩提心を起こせば、我随喜せん。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は7月度のお講にあたりまして、参詣の皆様方には
新人の真心を抱いてご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。またコロナの心配でお寺に参詣できないけれども、この同じ13日の時間に、13日の1時の時間に家のご本尊様に勤行をされているという方もおりまして、本当に日蓮大聖人の法を喉が渇いて水を求めるように思い慕って恋しく思うように息苦しく深呼吸もしにくいような社会の状況が続いていますけれども、私たちの信仰の心は常に胸を張って堂々と深呼吸できるような志で求めていただきたいと存ずる次第であります。今年の10月の13日のお会式でのご信者さんの申し状の報読者の募集は来月の8月の13日からということになりますので、今年もふるって申し出ていただきたいというふうに思います。この間中国5県の教区会がありまして、コロナの関係で非常事態宣言、他府県移動自粛が出た場合は教区の僧侶が参詣するお会式は即中止ということにしようということが教区の話し合いで決まりましたので、10月13日のお会式だけということになる可能性が今年は高いということになります。特にそういう意味で今年の10月13日はいつもより心を込めて参詣者が少なくても多くても立派に、この時期であるがゆえに立派に奉仕したいというふうに思っていますので、ぜひ申し状報読の6人の方々もそういう気持ちで申し出ていただきたいというふうに思います。もちろん非常事態宣言、他府県移動自粛がこの発令されなければ教区の僧侶の参加の応援式もいつも通り行えると思いますので、その時は10月13日のお会式と教区の僧侶が参詣するお会式、どちらも大切に参詣をしていただきたいというふうに思います。それから8月15日の1時からの裏盆へのお当場供養の申し込みを早めにお願いをしていただきたいというふうに思います。また裏盆への法要の参詣も密接密着密閉の三密を心配される方はコロナ対応になって初めてのこの裏盆への法要ということで、当日になってみないと分かりませんが、もし不安でしたら先ほど申し上げたように家のご本尊様に同じ時間にお参りをして、後でお寺の方に当場を取りに来られるとか、またこちらまで来て車の中で勤行をしていただいて、お焼香の時だけ本堂に入っていただいてお焼香をしていただくということでも結構ですので、自分の考える少しでも不安のない状態の対応でお願いをしたいというふうに思います。
さて、それでは難しいですけれども皆目相のお話に、入っていきます。先月のところでは結馬居士と釈尊の弟子とのやり取りの中で、やり取りの中のお話を申し上げました。で、この結馬居士という方は居士という名前で分かるように、出家者ではなくして、この在家の方で、また出家の人よりも深くこの信仰の教えというものを理解をされていた方であります。で、この結馬居士という人はですね、またの名をですね、浄明というふうに、この言います。で、実は私たちがこの用いているところのこの数珠ですね、数珠、いつも皆さん方にお話をしますけれども、大きい玉が親玉というふうに言いまして、3つの房の方が母玉、2つの房の方が父玉ということで、私たちの両親を表しています。すべての命は全部両親の間にこの生ずるということで、父玉母玉というふうになっています。それで、母玉の方を多宝如来、それから父玉の方をこの釈迦如来というふうにその重ね合わせています。で、この二つ房の父玉の方の父玉と釈迦如来のこの玉のすぐ脇にこの小さな玉が一つついています。母玉の方にはついてませんけど、父玉の方だけにこの小さな玉がこの別個にこの特別にこのついています。で、このちっちゃな別についているこのちっちゃな玉がこの浄明の棚玉、つまりこの結馬居士の玉ということであります。つまりこのお釈迦さんに出家者でないにもかかわらず、直接の弟子でないにもかかわらず、一番そのお釈迦さんに近いところにこの仏法というものを私たちにこの解釈をして伝えるためにこの存在する経文の中に存在するところのこの結馬居士というものの存在というものが、このお釈迦さんのを表すところの父玉を、父玉でありお釈迦さんの玉を表すところのこの親玉の脇にその特別に別個にこのつけられているという、そういうこの存在がこの結馬居士というもののこの仏教の経典の中におけるところの存在であるということであります。で、先月のところではですね、父を殺す、母を殺す、仏教の修行者を殺す、仏の身を傷つけて血を出す、信仰者の団体の輪を乱す、この五逆罪はそれを縁として仏種仏の種になることはあっても、自分の考えを絶対と思い込んでいる声聞円覚の二条は、その考え心を改めない限り長く成仏することはできないという、このようなお話を先月のところで申し上げました。今日は今最初に皆さん方とお読みしたところからでありますけれども、最初のところはそんなに長くありませんので、二等分して、最初のところ、法灯だらに教に曰く、文殊舎利乙に語らく、なお枯れ樹のごとくさらに花を生ずるや否や、また山水のごとく本所に帰るや否や、釈石帰って会うや否や、 小種目を生ずるやいなや、シャリオツのごとく不なり、文殊のごとくもし上からんずんば、いかんと我に菩提の木をうるを通って心に歓喜を生ずるや、とらうんぬん。門の心は枯れたる木花咲かず、山水山に帰らず、破れたる石あわず、入れる種をいず、二条また格のごとし、物資を入れり、とうとなん、とうとなん、というところまでですけれども、華厳、阿厳、法堂、般若、法華涅槃の順序に、釈尊はその生涯で法を説いて、衆生の心を耕しながら、最後に法華経で仏の種を一切衆生に植えつけるわけでありますから、法堂だらに経という名前でわかるように、法堂経というのは法華経の二つ下の低い教えでありますけれども、このお経の中で文殊師利菩薩がシャリオツに質問をするわけであります。その質問は、枯れ木に花が咲くだろうか、山から出た水がまた山へ帰るだろうか、割れた石が元通りに戻るだろうか、鍋でいった種から芽が出るだろうか。そうやって質問をすると、シャリオツがどの場合においても、あなたが挙げたそれらの例は全てできないことだというふうに答えると、次に文殊師利菩薩が、じゃあもしこのことができないと、できない、不可能だというのであるならば、なぜあなたは常に仏になりたい、成仏したいと言っているけれども、ならばなぜあなた自身が声聞縁覚の二乗として修行していて、成仏するのは二乗では無理であるということが分かっていながら、なぜ修行を続けているんですか、というふうに責めるように質問をするわけであります。その次に後半の大梵般若経に曰く、諸々の天使、今いまだ三菩提心を起こさずんば、まさに欲すべし。もし声聞の上位にいれば、この人よく三菩提の心を起こさざるなり、何をもってのゆえに生じのために焼却をなすゆえに、とらうんぬん。門の心は二条は菩提心を起こさざれば、我随喜せじ。書店は菩提心を起こせば、我随喜せん、というふうにありまして、般若経は先ほど申し上げたように、華厳、阿厳、法堂、般若、法華、涅槃の順序の説法から言うと、法華経の一つ下で般若経というふうに言われるところのこの分類になります。この般若経の大梵般若経というお経の中で、菩提心を起こさない書店はいつか必ず妙法に縁したことによって、必ずいつか菩提心、成仏したいという心を起こすことができる、妙法の縁というものが結ばれていれば、そこに成仏したいという心をこの芽生えさせることができる。しかし声聞縁覚の二乗の位に入ってしまうと、自分が二乗として自分の力で悟った方が最高だと増上慢な気持ち、なおこの二乗は 地獄ガキ畜生知ら人間天上の六道の苦しみから逃れ、生死の苦しみから離れれば、再びこの世の中に生まれてくるということがない。だから自分さえ良ければいいという心の持ち主だから、二条は成仏できない。他人の成仏というものを、この二条というものは考えていない。自分の成仏ということしか考えていない。だからこの二条というものは成仏できない。このようにこの示されているわけであります。つまりこの大梵般若経は、二条は菩提心を起こさないが、成仏したいという思う菩提心を起こさないが、二条より以上、二条より以下の地獄ガキ畜生知ら人間天上の二条以下の命は、どれほど罪深くても成仏することができるから、喜ばしいけれども二条は成仏できない。このように説かれているわけであります。ね、二条は十戒の中で声聞円覚菩薩仏ですから、この上から三番目四番目に位置するところの、そういう命を持っているんだけれども、仏に近いところに命があるんだけれども、しかし仏に一番遠いということをこの示されているわけであります。地獄ガキ畜生は仏から一番遠いけれども、仏になる資格というものを持っているということ、そのことがここに示されているわけであります。声聞円覚の二条というふうに言いますと、特別この頭がいい人、いろんなことを理論的に考えることのできる人、学校の先生だとかですね、科学者であるとか、そういう人たちがこの二条だというふうに考える人たちがほとんどなんですけれども、そういうこの二条というのは、そういう意味をこの私たちに言っているんじゃないんだということなんですね。自分の考え方が一番正しいと思い込んでいる人、それが二条ということであります。ですから一般のこの社会に住んでいるところの、そのおじさんもおばさんも含めて、自分自身にそれぞれに自信を持って生きているわけですから、みんなこの二条のこの命というものを、みんな自分の心の中にこの持っているということなんですね。みんなプライドを持って生きている人たちは、みんな二条の命をこの持っているということになります。つまり私は二条ではないというふうに言える人は、この世の中には誰もいないということになります。どれほど信心をしていても、私たちの心をこのコップに、この一つのガラスのコップだというふうに考えますと、信心をしているといっても、自分の考えを中心にして、自分の考えというものがコップに満杯になっていれば、日蓮大聖人の教えを中心にしていなければ、どれだけ日蓮大聖人の教えをコップに入れても、簡単にこの水と油のように反発し合って、日蓮大聖人の教えをどれだけ聞いても溢れ出て、いつも自分の考え方が中心のこのコップの中身ということになってしまうわけであります。どれだけ信心しているつもりでも、信心をしていない状態が続いていくだけということに なってしまうわけであります。以前三宝院のご信者さんで長くこの長年この生命判断に凝っている人がいました。毎月皆勤者のように真面目にお寺の法要に参詣をされ、熱心に説法を聞いてノートに聞いたことを書きつけている人がおりました。しかし何か困ったこと迷うことがあると、日蓮大聖人様の教えよりも生命判断の先生のところへ行ってその先生のアドバイスを聞くという、そういう生き方をしていました。何度もそのご夫婦に注意をしましたけれども改めませんでした。最後は日蓮大聖人の教えはそうかもしれないけれども現実はこうだからというふうに生命判断の先生の意見を中心に聞き入れて、自分の迷ったこと、自分の行く道というものを決断していました。こういう考え方というものが二条であります。日蓮大聖人の法を命、心の中心にすることができない生き方、これが二条で、自分の命に備わっている仏の命を信じ生きることができない生き方なのであります。このことをどんなに罪深い地獄ガキ畜生修羅の殺人犯のような人間であっても、自分に仏の命が備わっていることを中心にして信じられる者は仏になれる。自分の考え方を中心にして日蓮大聖人の法を生きる参考程度にしか考えられない二条のものは成仏できないということを、この今読んだところのこの経文の中において示されているわけであります。お互い自分の心を振り返って、自分の信心の心というものはどうなっているのか、何を中心に、自分の心というコップに大聖人様の法というものを入れて、本当に自分の心の中に大聖人の法というものが溶け込んでいくような、そういう心のゆとりというものを持って信仰しているのか、つまり最後には自分の考えというものを中心にして一蓮大聖人様の法というものを第二第三の拒絶したものとして受け止めて考えているのか、その信心の姿勢というものが自分自身はどうなのかということをよく私たちは考えていかなければいけないわけであります。どうかそういう何を中心にして、何を自分の心の中心柱としてこの信仰というものを捉えているのか、自分は二条の心というものを中心にして信仰しているのかしていないのか、本当に成仏できる法というものは二条の命ではなくして、南無法蓮華経の仏戒の心というものがなければ私たちは成仏を遂げることができないんだということ、そのことをよくこの開目帳に書いてある経文の内容、戒めということを通して自分自身の信仰の在り方というものを振り返っていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。